into my heart. Internet radio, Okuraku Channel.
はい、人生上昇軸、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、連日暑い日が続いておりますが、
はい
ね、夏休みプールに行かれて、
はい、
お子さんたちと娘さんたちか、
そうですね、行ってきました。
楽しまれたようで、
はい、
はい、でもしかし今年の夏も暑い、もうそろそろちょっと落ちてきたんかな。
そうですね、だんだん前ほどではなくなったような。
そうですよね、
うん、
うん、でもまあまあまだ油断なくですね、
はい、
なんかそういう災害、豪雨で災害というのも結構あちこち ね、
ねひどいですね。
すごいですよね、
うん、
だからもう山の方に住んでる方とかね、
はい、
いい川の近くに住んでる方とか、
うん、
うん、もういざという時はね、あんまり自治体もまああんな感じなんでね、うん、だから結構自らですね、
はい、
こういう時こうしようみたいなね、ことも考えていった方がいいでしょうね。
そうですね、
うん、それとですね、ちょっとそのまた例によって、
はい、うん、
雑学ネタを、
はい、
探しておりましたら、
はい、
ああ今日アンジュさんやと思って、
うん、
面白いなと思ったのは、その男性が、
はい、
両思いだと勝手に思い込む、うん、
はい、
8つの瞬間っていう
、
でね、ああなるほどなと思っ、僕男性ですからね、一応、
一応、
ああなるほど、あるあるって思ったんで、
うん、
一応こう男性陣はですね、
はい、
ちょっと女性陣ははーって言っていただけたらいいですまず最初はですね、うん、よく目が合う、
はい、
っていうことなんですね、
うん、
なんか 俺のこと見てるのっていうね、
うん、
こういう思い込みが あるようで、
はい、
女性はたまたま目が合ってるだけだと思うんですけども、
うん、
続いて笑顔の挨拶、
あ
ー、だいたい挨拶の時は笑顔ですよね。
そうですね。
娘はね、
うん、
会社でもね、うん、むすっとして笑顔しないんでね。だから、あ、笑って笑顔で挨拶してくれてるわと男ね、うんうん、脈あるなっていう感じなんでしょうか。
はい。
はい、続いて横に座った。
うん。
横に座るよね、そりゃね、
うん、空いてればね、
空いてればねそうそう、でも横に座っただけでね、
うん、
あ、選んできよったなみたいなね、
かわいい、
うんうん、そういう男性の、
うん、
なんかそういう、もんがあるんですかね、あるんでしょうね。
膝に座ったとかならね、わかるけどね、
それは逆に引くでしょう。
そっか、
うん、続いてね、ボディタッチ、
うん、
今近いんだけども今言ったのと、
はい、
ちょっとほら膝の上にちょっと手を添えたり、
うん、
これね、いわゆるクラブとかね、
うんうんうん、
キャバレーとかのそのホステスさんの、
はい、
聞きましたけど、それはテクニックらしいですね。
そうですか、今それが思い浮かんでおりましたけど、
うん、ちょっと話しながらそっとこう膝の上あたりに手を軽く置く、
うん、
これだけで男ダメなんですよ。
へー、
もうこれはもう完全に俺に惚れてるなみたいな、うん、誘ってきよったなみたいなね、
うんうん、
だからあんまり全然そういう気持ちない方は、
うん、
やらないようにしてくださいね。
はい、
はい、ですね、続いて自分が食べてるものを一口食べさせてくれた、
あ
、もうこれはもう完全に来てるなって感じでしょうね。
うーん、
あー、もう間接キス厭わずかと、
うん、
うん、もうオッケーみたいなね、
うんうん、
うん、そういうアプローチきたなみたいなね、
うん、
男は勝手に勘違いをしてるということらしいんですが、
うん、
あとメール電話の回数が多い、
うんうんうんうん、
これ多いっていうのは完全に主観的なもんですよね。
そうですね、
その受け取る側のね、
うん、
うん、だから他の人とちょっと比べたらこいつ多いな、ちょっとあれだなみたいなね、
うんうん、
勘違いするんでしょうかね。
ね、すぐ返事が来るとか、結構メールや電話はね、
そうそうそうそう、
うん、バロメーターに
好意を持っとんなみたいなね、
うん、逆にね好意がないとかありますよね、うん、その人は。
あ、そうそう、これ女性もあるのかな、
うん、
じゃあ。
あるある、うん、
そうか、ついておもろいよ、メールなんだけども、うん、絵文字が多い。
あ
うん、あ、ハートマークとかニコニコマークとかさ、うん、あ、これは脈あるなと、
うん、
このハートマーク多分俺だけやろなみたいな、そういう風に勘違いするようです、はい、続いて最後、
はい、
彼女はいるのと聞かれた時、これ女性はどうなんですか、彼女いるのって軽く聞くわけでしょ、これ別に
何も思わず聞く場合もありますね。
うん、あ、いるの、そうなんだ、だから何も思わず聞く場合もあるし、うん、ちょっと好意を持ってる男性に思い切って聞くってこともあるわけですか、じゃあ。あの、いや、いるのかな、いないでほしいな、みたいな気持ちで聞くときがあると。
あ、あるかもしれないね。
うん。だから両方あるんやね。
両方ある。
なるほど、なるほど。
うん。
はい。以上8つなんですけども、
はい。
大体、男性の方は、あるよ、と多分。
うん。
8つのうち5つぐらいは、違うの、うん、って思ったかもしれへんね。うん、女性はですね、うん、全く気のない人にこういうことしないようにした方がいいかな。あの勘違いする男性がいっぱいいるということでですね、
はい、
はい、いうこの雑学でございました。はい、でですね、
はい、
先月から、やっております、はい、テイクオフの夏のキャンペーンなんですけども、
はい、
いよいよ来週の来週というか31日の日曜日か、
はい、
はい、今月いっぱいになりましたので、
うん、
はい、二大特典というのがですね、1年間の受講期間なんですけども、うちの方が、はい、これが、2年になると、
うん、
いうのと、
はい、
の私めがですね、1時間の個人セッションというのを、無料でさせていただくと、
はい、
はい、いうキャンペーンをやっておりまして、日曜日、31日中の申し込みの方に適用させていただくキャンペーンですので、
はい、
あ、そろそろ提供しちゃおうかなっていう方はですね、
うんうん、
ぜひこの機会にですね、
はい、
はい、ご入会いただければいいのかなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日はですね、花子さんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、最近お気楽チャンネルにハマっています。初めて聞く話ばかりで目から鱗がどんどん落ちていくのですが、ポジティブシンキングもダメでしょうか。
はい、ありがとうございます。基本的にはですね、
はい、
自分が良ければ全て良し、うん、ですよね。
はい、そうです。
ですからね、もう何も肯定もしないし、
うん、
否定もしないと、
はい、
そういうスタンスでやっておりますので、うん、やりたい人がね、
うん、
やりたいことをすればいいんじゃないかなと。
そうそう、ポジティブシンキングで気持ちよく言ってるうちはそれでね、
うん、うん、そうなん、うん、そうです。だからね、ダメだとは思わないですね。
そうですね。
はい、おしまい。
はい、さよなら。
簡単やな。
早い、う
ん、こんなんやったら楽やね。、うん、でもね、まあ今回はですね、ポジティブシンキングなるものがですよ、なんで必要なのかというところをですね、
はい、
せっかくですからちょっと考えてみたいなと思ってます。
はい、
でね、一言でポジティブシンキングと言いましてもですね、
はい、
まあいろいろありますわね。
うん、
うん、先日はほらコップの水の話ちょっとしたんですけども、今ここにコップに半分の水が入っているとします。
はい、
ネガティブな人は、
うん、
もう半分しかない、
うんうん、
とちょっと落ち込んだりね、
はい、
考えるわけなんですけども、ポジティブシンキングやってる方は、
うん、
まだ半分もある、
って
考えるらしいですね。
はい、
うん、でもね、関連浄化はもう実践されてる人っていうのはもうほとんどね、
うん、
この辺のこと分かってると思うんですけども、結局のところポジティブとネガティブってね、
はい。
一対じゃないですか。
味の開きです。
味の開きでしょう。
はい。
懐かしいの。そんなことは言ってたね。
何回か前にね。
そうやね。ですからもう半分しかないっていう味の半分があるわけです、うん、半身があってね、はい、その半逆の半身がまだ半分もあるというね、うん、そういうことで、はい、まあさっきもアンジさん言ってくれたけども、ポジティブシンキングの良いところっていうのがあってね、
うん、
これはね、気が楽になるんですよ、
うんうん
うん、なぜ気が楽になるかというと、このネガティブな思考を一時的に抑えることができる、
うん
ですね、
はい、
うん、でもね、プラス思考でマイナス思考をこの消すことはできないんですよ、
うん、
電池ってあるじゃないですか、
はい、
炭酸とか炭1とか、
電池、
ね、あれプラスとマイナスって両極がありますよね、
はい、
ね、電子というのがマイナスから出てプラスに入っていくわけなんですけども、この思考もこの電池によく似ていて、
はい、
このネガティブな思考から始まってポジティブな思考にたどり着くんですね。
なるほどね、
うん、だからこの消しているわけではなくて、うんうん、繋いじゃってて、
うんうんうん、
バランスを取ってる状態になるだけの話で、
そっかそっか、
うん、でもね、なんでじゃあポジティブシンキングって生まれてきたかと言いますとですね、そもそも人間っていうのは、
はい、
このね、ネガティブな思考パターンっていうのが、
うん、
もうねプログラムされてんの。
あ、プログラムされてるんですか。
そうだからね、もう人間ってそもそもネガティブなんですよ。
うんうんうん、そもそもネガティブ、
そもそもネガティブな、うん、考え方をしてしまう動物というかな、
うんうん
うん、なんでそんなプログラムがあるのかというと、
あ、
うんうん、結局のところこの人間業界のですね、
はい、
進化発展のため、
うん、なるほど、
のプログラムなんですね。
うん、
だってほら今ここにあるもので、
うんうん、
満足してしまうと、
はい、
ずっとそのままじゃないですか。退化もしないけども進化もないでしょ。
うん、
乗り物がない時代ってみんな歩いてましたもんね。
そうですね、
うん、これ言うといてくれって言われたら走ってね飛脚がこう一晩二晩走っていくわけですからね。
うん、
で洗濯なんて昔川まで行ってですよ、
はい、
手でゴシゴシみんな洗ってたんでしょ。
うんうん、
うん、しんどいな、
うん、
遅いな、
うん、
不便だなってね、
うん、
いうこの否定的な思考っていうものがないと、
はい、
結局この飛行機とか自動車もないしね。
そう、確かにね、う
ん、洗濯機なんて生まれてないんですよ。
うんうんうん、
ですからね、要するにこのネガティブな思考がプログラムもなかったらね、
うん、
文明も文化もない、
うん、
発展してないんですね。
うんうんうん、確かに、
う
ん、確かに、
そうそうそう、だからちゃんとそれなりに何のためかっていうのがあるわけですよね。
なるほどね、
うん、だから便利で楽になったんですから、それはそれで僕はええと思うんですよね。
うん、
うん、でもね、もうなんかアンジュさんももう長い間僕もね、
はい、
この人間業界いるから、もう行くところまで行っちゃってるって感じしません？
うん、
便利にも程があるって。
そうそう、
もうなんか
もういいわ、
もういいわとかですよ ね、
うん、
もうそんな新幹線はよなっても仕方ないんちゃうかとかね。そ
う
そう、う
ん
うん、もうそんないらんやろと思いますもんね、もう、
うんうん、確かに。
だからね、もうそのもう行くとこないから、その大量殺人兵器作ったりね、
うん、
人間っていうのは原子力発電作ったりですよ、
うんうんうん、
もうね、いらんもんまでできちゃってるんですね、実はね、もう。
なるほどね。
だからね、このまま突き進んでいっちゃうと、
うん、
もう自滅しかない。自分の首を自分でこう締めていくしかなくなってくるので、
はい、
そろそろ一回ね、立ち止まってね、
うん、
ちょっとやばいんちゃうかと、
うん、
うん、結局一体何が大切だったっけみたいなね、
うんうん、
うん、いうところにね、一回ね、立ち止まって考えた方がいいね。
そうですね、
うん、だってもうええんちゃうと思わへん。
うん、確かに。
洗濯機ができて、
うん、
主婦の皆様方はですよ、
はい、
自分の時間を楽しめるになった、
うん、
ね、洗濯すごい大変やった時代があるわけですから。
そう、私 ちっちゃい時ね、うん、洗濯槽2つになってて。
あ、僕もそうや。
そうですか。脱水の方に入れないといけなくて、
うん、
でそのもうちょっと前は手でこう回して、
そうそうそう、僕それよ、僕その係やって。
そうですか。
あ、まさずみって、
うん、
あ、ご飯と思ったら、
はい、
回してる。あ、そうや、飯食う前にいつもあれは脱水をこのね、
うん、
ローラーの間に一個一個
そう
服入れてですよ、
うん、
ガーッと力任せに回してね、
そう、
もうほんとなんていうアナログなね、
ねえ、
もう力任せな脱水でしたからね。
そうで、その前は川に洗濯に行ってたこと考えればね、
そう
便利なんだけども、
もう今全自動ですからね、
うん、そうそう、
だからね、もうでもその余った時間を今何使ってるかあったら、また便利なテレビとかスマホとかあとはその便利グッズの方にね、時間が使われてるわけで、何をやってるのかよくわかんない風になってきてるんですよ、そろそろ。
そうですね、
うん、そうそう、だからね、ちょっとこの辺もね、今日聞きの皆さんはね、そうちゃうかなって、もう何が大切だったっけみたいな、
うん、
その余った時間で一体何するんだったっけみたいな、
うんうん、
そう考えたらね、もう十分もうこの進化っていうか、この便利という部分に関しては、
うん
うん、もう
行くとこまでね、
行っちゃってる、うん、もう表面張力っていうかな、
うんうん、
もうちょっとしたらこぼれちゃうよっていうね、
うん、
まあ、来てるよってことをね、ちょっと考えてみていただきたいなと思いますが、
はい、
話ちょっとそれてしまいましたけども、
うん、
ネガティブな思考は、
はい、
もう人間のプログラム的なものなので、
うん、
これを否定してですね、
うん、
ポジティブな思考に変えて、
うん、
一時的にバランスが取れて気楽になったとしてもですよ、
うん、
本質的にはもう何にも変わんないんですね、
うんうんうん、
でね、当塾がですよ、
はい、
おすすめしているのは、
うん、
ネガティブシンキングでもなく、
うん、
ポジティブシンキングでもなく、
うん、
シンキングウォッチというね、
はい、
そういうものをおすすめするわけなんですけども、外の世界と何か縁があったりね、
はい、
過去の記憶を思い出したり、
はい、
未来のことを思ったりするとね、
うん、
思考がもうピョンピョンピョンピョンって出てきますよね。
そうそうそう、
うん、でもさっき洗濯機じゃないけども、この思考も全自動なんですね。
ああ、そうですね、
うん、だからどうしようもない、
どうしようもないです、
うん、実は思考の主体は思考なんですね、
うん、
我々が思考してるわけではない、
そうじゃない、
うん、だから思考は勝手にああだこうだっていろいろ考えてくれるわけですよ、
うん、
うん、もうね、もし自分で考えているんであればですよ、
うん、
じゃあもうネガティブな思考は一切しない、
うん、決めたらね、
もう出てこないじゃないですか。
そのはずです。
おしまいじゃないですか、
うん、
ポジティブシンキングなんかいらないじゃないですか。
はい、
ね、でも一切しないぞったって、うん、そうは問屋を下ろさないというか、
そうそうそう、う
ん、思考は勝手にしおるんですね、
うん、ああやらんとけばよかったとかね、
そうそうそうそ
う、うん、
だからね、
まだこうだと、
思考の主人は我々ではなくて思考であると、
はい、
うん、でやってきた思考を変えようとするのもこれまた思考、うん、先ほどの話ですけども、
うん、
もう半分しかない、
うん、
あかんかん、これはネガティブ思考や、
うん、
まだ半分あると考えようじゃないか、
うん、
でね、こんな感じでね、
うん、
思考がね、連想ゲームをやってるんですよ、
うんうんうん、
昔テレビで連想ゲームってね、僕ら
ありましたね、
ね、
うん、
ありましたけども、そんな感じ、
はい、
でほとんどの人間がこの思考の連想ゲームにね、巻き込まれちゃってるんですね。
そうですね、
うん、まあと言いますか、そもそも自分が考えてるってみんな思ってますから、ね、巻き込まれてるという自覚もない
ないです、
うん、でこのシンキングウォッチというのはですね、
うん、
その名の通りやってくる思考を眺める、
はいはい、
と言ってもこのずっと思考を監視続けるなんてね、
うん、
そんな暇あるかいとああ、そんなことやってられるかいと思うんでですね、
はい、
そんなこと言ってるんじゃなくてですね、
うん、
もうやってきた後でいいので、
はい、
気づいてください、
うんうん、巻き込まれないコツですね、それが。
そうでね、ほとんどの場合ね、思考の後でね、感情っていうのがやってくるんですよ。
あー、そうですね、
うん、例えば週末にですよ、
うん、
好きな彼女と、
うん、
初めての温泉旅行に行く、
うん、
予定がある、
はい、
としますよね。でめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけども、
うんうん、
週間天気予報を見ると、
うん、
土日とも雨マークになっている、
うんうん、
なんで週末に限って雨やねん金曜日まで晴れとるやないか、
うん、
という思考をやってきてね、
うん、
その直後に悲しみとか怒りとかね、
うん、ドヨーンってなりますよね。
そういう感情がね、うん、やってくるんですよ、
うんうん、
だいたいこんな感じになってるんで、
はい、
感情はね、思考がやってできた時のサイン、
うん、
だと思ってください。
はい、もやもやしたりね、ドヨンとしたり、
うん、そうそうそう、
うん、
怒りでもいいしね、
うんうん、
悲しみでも何でも結構なんですけども、 ですからサインを感じたら、
はい、
すぐにその直前の思考を振り返ってみる。
ああ、直前の思考ね、
その覚えてますから、まだ頭の中で、
はい、
なんで週末に限って雨なんだよ、
うん、
でよく考えてみるとね、
うん、
おかしな話じゃないですかこれ、
ね、自分の都合ですもんね、
ね、
うん、
雨が週末を狙って降ってまへんと雨は何も考えてまへんと、
うん、
なんで週末に限って雨なんやっていうのおかしな話なんですよ、
うんうん、
でね、こんな感じでね、シンキングウォッチっていうのを習慣化するとですね、
はい、
まあ、とにかく何でも思い通りにしようとしている、
うん、
すぐに決めつける、
うん、
すぐに被害者になろうとする、
うんうんうん、
自分はいつも正しいとかね、
そうそう、
こういうね自我の特徴がねはっきり出てくるんですね、
はい、
これ自覚症状が出てくるわけですよ、
うん
うん、と同時にねこの視点を眺めるし、このごめんなさい、思考を眺める視点っていうかな、
うん、
うん、バードウォッチングってあるじゃないですか、
はいはい、
ね、あんまり近づいたらもう鳥がバッと逃げちゃいますよね、だからバードウォッチング趣味の方ってもううまいこと距離取りますわね、
うーん、
でそーっと双眼鏡を持って、
うん、
ポジション決めてそこからずっと観察してるんだけども、
うんうん
う
ん、
ああいうね、感じで思考を見るポジションっていうのができるんですね、
なるほどね、逃がさないように、
そう、それがね、うん、今までねなかった、思考を客観的に見るっていうポジションが今まで誰もないん、ほとんどの人ないんですよ、
うん
うん、だからいつも、自分が考えてると思ってるから一つ同化しちゃってるわけ
ね、飲まれてしまうか、
その通り、
うん、
うん、もう飲み込まれて連れてかれるみたいなね、
そうそう、
そんな感じになっとったんで、
はい、
この客観的に見るっていうポジションがだんだんだんだんこう、しっかりしてくるのね、
うん、
うん、で、このシンキングウォッチをライフワークにするとだんだん先ほど言いましたように思考が自分じゃないんだっていうね、
うん、
自覚っていうのが出てくるんですよ、
はたと出てくる時ありましたね、うん、そういうのが、
うん、そう、自我と思考は一緒のもんですから、
うん、
あ、これが自我なんやっていうのがね、
うんうん、
このまあ理屈じゃなくて感覚として、
はい、
いわゆるちょっと隙間みたいなのがちょっと出てくるのね、
うん、
うん、するとね感情がやってくる前に気づくってことが多くなってくるんですね、
はい、あ、そうですね、
うん、思考、うんうん、感情の順ですから、
うん、
思考のやってきた時に思考に気づけば、
うん、
よく言うんですけどゲームセンターにある潜れ叩きゲーム、
うんうんうん、
のような感じでピョンポンとこう、ね、はい、出てくるんですけどもね、うん、それにパッと気づくと、気づかれた思考っていうのは首をひょいっと引っ込めるんですよ、
うん、
そうなると感情に飲み込まれて、
うん、
一日中ムカムカしたりね、
うんうん、
一日中イライラしたりね、悲しくってねとか誰か憎んでねとかね、
うん、
そういうねことがなくなってスパーンスパーンスパーンって切れていく、
はい、
うん、ですからね、これなかなか面白い、
うん、
だんだん思うのになってきますよ、
うん、
うん、
面白くなってね来ました私も、
そうでしょ、
うん、うん、でね問題が起こらなくなりますね、
そうそうそうそうそう、
いつもカッとなるところが、
うん、
やっぱりこういう風に例えばお店の人がグズグズしてるとイラッときたり、
そうそうそうそうそう、
うん、
うん、あ、イラッとしてるなっていうね視点、
そうそう、
視点ができるんですよ、
うん、多分そうなんだと思います、
うん、あ、今、例えば ATM で並んで、
うん、
前の人が全くこのもう30分ぐらい一人で陣取ってて、
うん、
うん、あのなんかゆっくりゆっくりやってると、でもう長蛇の列になったらイライラしてくるはずなんですよ、
うんうんうん、
何やってんねんと、
うん、
これ普通、うん、でもあ、イライラしてるっていう気づきがあるんですね、
うん、
うん、もっともっとこうなんだろうな、僕だったら、いっぱいやることがあんねやったら、
うん、
5分ぐらいで1回切ってまた後ろに並び直すぜと、
うん
うん、そういう思考が出てきて、
はい、
ですぐイライライライラってしていくんです、
うん、そうしない、うん、あいつ変じゃないかとかね、うん、思って、
足立さんは何でもいいんでしょっていう方いるんだけど、
うん、
そんなことは全くない、
そうじゃないですね、
うん、ちゃんと腹立つ時は腹立ちますね、
う
ん、
そうそう、
私あ腹立ったって分かるんですよ、
うん、なんか持ってかれて怒ってるともうものすごい泥仕合になりますよね、
大体、
うん、
ね10秒ぐらいですよ、思考やってきて感情を感じきるぐらいまで、
うん、
10秒かなくて30秒ぐらいかな、
はい、
それでスーッと消えていくんですね、
うん
うん、だから問題ごとにならない、
うんうんうん
うん、だからねそういう違いがあるんですよ、
うん
うん、だってそっちの方がいいでしょ、
うん、
ね、
かといって文句言わなくなるわけではないですね。やっぱり言うべきことを言うタイミングでね、さらっと言えるように、
うん、そういう場面があればね、
うん
うん、誰か代わりになんか言ってあげるとか
ね、大丈夫とかね、
それはあるわあるけど、うん、自分で完結しているものを、例えば自我でさっき俺やったらこうするんだけど何でお前がそうせえっていうようなことに関してはもう解けるようになるんですよ、
う
ん、
そう、それが持ってかれてるってことにやっとね、
そうそうそうそう、
ずっとやってると気がついてきますね、
うん、で、うん、逆にこの先ほどの思考の連想ゲームをやっちゃうと、
うん、
あかんあかん、こんなんでイラつくなんて何のために観念浄化やってるん
ですか、ね、あ、それもね途中ありました、
ね、うん、また連想ゲームに巻き込まれてることもないんですよ、
うん
うん、だからね、まあ、これも感覚的にやってればこういうことやなっていうの分かってくるんでね、うん、そんなあんまりシンキングウォッチをね、
はい、
1週間やったからって、何か変わりませんわなんかね、そんなんじゃなくてね、
うん、で
も習慣にしてしまえば、
そうですね、
もうねだんだんだんだん、客観的に見れるようになる、
うん
うん、で、その支配的なものが変わってくるんですね、
うん、
今までも思考がもう完全なる頂点を極め
て、そう、支配されて、
うん、もう王様だったんだけども、
うん、
そうじゃなくなってくるんですね、
うんうん
うん、だからね、おもろになってくる、どんどん面白くなってくる、
はい、
ぜひね、いつでもどこでもできるじゃないですかこれ、
そうですね、
ね、
うん
うんうん、ですから気軽にできるんでね、ぜひこのシンキングウォッチというのをですね、試してみて、続けてみていただきたいなと思います、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか、それではまた次回。